今日をもってサムエル記上に記されていますダビデの話が終わります。イスラエルの王として選ばれたダビデ、その王にふさわしいものになるためにさまざまな訓練を受けてきたダビデ、今日がその最後の訓練です。ダビデは最後にどんな訓練を受けたのか、そしてその中でどのように成長していたのか、この24章を中心に皆さんと共に考えてまた分かち合っていきたいと思います。さて、神様に尋ねながらサウルから逃れていたダビデはエンゲディというアレノに着きました。またダビデを捕まえるために3000人の兵を率いていたサウルも同じところエンゲディに着きました。この地域は洞窟がたくさんあると言われています。ダビデは自分を含め約聖書を見ますとあと600人ぐらいこう増えたんですよね。その人々と一緒に、まあ、休むためか隠れるためかどこかの洞窟を選んで入り込んで休んでいました。ところがサウルもちょうどその近くを通っていて洞窟に入らなければならない事情があったんですね。今日のところを見ますと用を足すために、まあ、言語から見ますとですね、これは本当になんかトイレにいたのか、あるいは眠ったくてもうたまらなくて昼寝のために入ったのか、もう暑くてちょっとこう休むために入ったのかというのは分かりません。ただし私たちはここから分かることは、あんなにたくさんの洞窟があるのにどうしてその洞窟でばったり会えたのか、これは神様の導きだと私たちは信じます。これは偶然とは言えない。なぜなら皆さん五節見ていただきますと、ダビデ以降は神様から約束の言葉をいただいているようです。まあ、聖書には記されていないんですけれども、どういう約束かと言いますと、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、だから思う通りにするがよいという、神様の御言葉を、約束の言葉をいただいている中で、本当にその洞窟にサウルが一人で入ってきたわけですね。このところダビデはどのようにしたのか、神様から渡されたサウルをどのようにしたのか、それがダビデの最後の訓練でした。どのような訓練か、まず考えられることは、自分の思い通りどちらかを選び取ることです。皆さん、私たちは神様から示されたら従いますという祈りはよくしています。ただし時には神様は私たちに選び取ってほしいと私たちに選択を委ねられる時があります。その訓練というのはとても大事なんですね。そしてその訓練というのはとても大きな恵みであります。まあ、例えば私はたまに家族と共に外で食事をする時があります。まあ、いつもなんですけれども私はこうがっつり食べたいんですね。そのメニューを選ぶときはそういうものを、まあ、肉系のもの好きなんですね。食べようとするんですが、しかし自分で決めるんじゃなくてまず子供に聞くわけですよ。何が食べたいの？子供に聞くというのはどういう意味かと言いますと、私はこれが食べたいんだけど、まあ、とりあえずあなたが食べたいものに合わせるよ、合わせたいよという思いなんです。まあ、食べ物に犠牲という言葉は使いたくないんですが、まあ、根底になる思いは一緒だと思うんです。愛するからこそ私の思いは別にあっても合わせるよ、何が食べたいの、愛によるその思いを尊重することなんですね。それからその中でもし子供たちが自分が頼んだのに食べない、ああ美味しくない、口に合わないと言って食べないと言ったらどうするんですか皆さん。 私は、ああそっかと言いながら自分が食べます。食べたくなかったのに、あんまり美味しくないのにと思いながら自分が食べます。そしてメニューを探しながら、なんか子供が食べれるものないのかなって、パパ甘いと皆さん思うかもしれません。どうですか、甘いんでしょうか。まあちょっと甘いところはあるかもしれませんけれども、実は天のお父様が私たちにそのようになさるのであります。神様の御心別にあるけれども、時に私たちに、あなたが選択してごらん、私たちの選択が間違ったとしても、その中で一番良い道へと導いてくださる方、そのために働いてくださる方、いつか神様の思いと私たちの思いが一つになるまで、そのことを願いつつ、私たちに選択してごらん、そのように選択の輪を与えてくださる神様、それは大きな恵みなんです。神様の愛なのです。それではダビデは何を選び取ったのでしょうか。もう一度聖書の話に戻りましょう。神様によって自分の手に渡されたサウル、何度も何度も自分を殺そうとしたサウル、すべての問題の原因はサウルなんです。そのサウルが今目の前にある。自分がちょっと手を伸ばしていけば殺すことができる絶好のチャンス。その中で今ダビデは悩んでいます。危険な状況の中でもダビデのために一緒にいてくれたありがたい人々は言っているんです。これは神様のチャンスなんですよ、早く殺してください。そうじゃなければこれから私たちはどうなるか分かりませんよ。この後捕まえてもう本当に殺されるかもしれませんよ。彼らのためにもダビデもそうしたいんです。でもどうしたらいいのか分からない、悩んでいるダビデ。今日の聖書をよく見ますと、その悩みの中でダビデは何をしたか、まだ決定していません。とりあえずこの上着の端を切り取るんですね。そして切り取った途端気づかされるんですよ。ああこの人は神様に油を注がれていた人なんだ、つまり自分が手を出して殺してはいけない、そういう存在なんだというふうに思ったんですね。そして自分の手で復讐することを諦めるんです。そのことを選び取りました。自分の手で殺すことはしない、あなた方も殺さないでねとその場で言ったわけであります。皆さん、ダビデが選び取った自分の手で復讐をしないこと、これはどういう意味でしょうか。ダビデをよく見ますと、自分と一緒にいた人々のように神様から与えられたチャンスを自分の都合よく解釈していません。私たちはなんかこうチャンスが与えられた時に自分の都合よく解釈します。あ、これは神様のチャンスだとか、これは違うと、やはり私たちはそのような弱さをみんな持っています。しかしダビデはそんなに軽く解釈していません。そしたらどういうことですか。律法を守るためことですか。もう主に油を注がれた人は殺してはいけないという、手を出してはいけないという律法を守るためだったのか。実は皆さん、ダビデは、まあ、後でダビデに直接怒られるかもしれませんが、律法をそんなに一生懸命守る人ではありませんでした。後でイエス様もそのようなことを、引用されるんですが、ダビデは、まあ、逃げていたところですね、祭司のところに行って、祭司だけが食べることが許されている聖別されたパンを食べたんですよ。そんなに律法を守るために自分の命をかけてサウルを守ろうとした、そういうことではない。一体ダビデはどのような思いだったのか。この人は私の領域ではない、この人をどうするかというのは自分ができる人じゃない。なぜかというと、その人が偉いからじゃなくて、 神様がこの人を選ばれたから。つまりサウルを主の御手に委ねて、自分のこれからの人生も主の御手に委ねたのであります。なぜこのように考えられるのか。つまりダビデは今委ねる訓練を受けているんです。委ねる訓練、皆さんよくご存知でしょう。委ねる訓練、委ねることがとっても難しいという、私たちはいつも思っています。実は聖書には神様は私たちの成長のために与えてくださる訓練がたくさん書かれています。その代表として挙げられることはアブラハムです。アブラハムの訓練をよく見ますと、アブラハムの最後の訓練というのは100歳で得たかけがえのない大切な息子イサクを捧げることでした。いや、イサクを主の御手に委ねる訓練でした。その委ねる訓練を受けた、その訓練をちゃんと受けて従ったアブラムは信仰の父となったんです。信仰の父というのは私たち全ての信じる人々のモデルなんです。今ダビデも同じく王になる前の直前の最後の訓練として委ねる訓練を受けているのであります。自分の領域ではない、でも自分に関わることなんだけど、けれども主に委ねよう。まあ、正直言いますと、委ねるという言葉の前では小さくなる自分がいます。小さくなりますね。委ねきれない、まあ、委ねたいんだけれども、本当に委ねていきたいんだけれども、なかなか委ねること難しい。そのことを私たちは経験から今もう切実に感じている。もしかしたらこの場の中ではそのような訓練を受けておられる方がいらっしゃるかもしれません。とても嬉しいことは、今日の御言葉は私たちが本当に委ねる信仰を持つために2つのメッセージを語ってくださっています。そのメッセージ、簡単に分かち合っていきたいと思います。まず聖書が語っている委ねる信仰、委ねる訓練というのは、皆さん委ねるというイメージはどういうイメージでしょうか。もう何一つ自分が握りしめていることなくて、もう全てを主に委ねて、その状態を保つこと、もう 100% 主に委ねていること、だから何の心配もない、ああここは素晴らしい天国だ、そのようなイメージでしょうか。しかし神様が私たちに求めておられる委ねることはそういうことではありません。主が今日のダビデを通して見せてくださっている訓練というのは何かというと、選択の場に立たされて、もう悩みながら悩みながら悩みを抱えながらも、でも主に委ねてみよう、やっと委ねてみようという思いになって一歩を踏み出すことなんです。主が求めておられることはそういうことなんです。例えばアブラハムはですね、その息子イサクを委ねてから、やっと委ねようと思ってその刃物を手に握った時に神様がストップをかけました。神様がそれでいい、分かった、それでいい、あなたの信仰よく分かった。ダビデは今やっと委ねようと決めて一歩を踏み出しました。あなたたちも殺すな、私も殺さない、そう言った途端どういうことがあったのか、皆さん今日は読んでないんですけれども、この後ですね、このサウルがあんなに頑固だったサウルがですね、心が溶けてしまってもう泣きながら言うんですよ。ダビデ、あなたは本当に正しい人なんだ、あなたは素晴らしい王になる、そのようなことを言って二人は和解をしてそれぞれの場に去っていったんです。奇跡なんです。このようなことがどうしてあったのか、ダビデがしたのはただ委ねようとして一歩を踏み出しただけなんです。ここに私たちの希望があるんです。神様は 100% 委ねなさい、そうしないと委ねることじゃないんだ、そうではない、ありません。委ねようという決断、そして一歩を踏み出すこと、そこに主は 喜んでくださって、私たちのために助けてくださる、働いてくださる。皆さん、ここは、これはできるのではないでしょうか。これはできますよ。決断して一歩を踏み出してみましょう。その時に主は働いてくださいます。二つ目、最後になりますが、ダビデが一歩を踏み出した時に神様はそのこととても喜んでくださって、助けてくださって、サウルとの和解ができました。しかしこのことを経験したダビデはどのようになっていくのか、今日は読んでないんですけれども、この26章見ますと、全く同じ出来事が繰り返されます。約束したのに、サウルはダビデとの約束を破って再びダビデを殺そうとして人々を連れてきたんです。皆さんだったらどうするんでしょうか。私だったら、どうしよう、もう今回は許さないという、そういう思いに、人間的思いになるかもしれません。けれども一度主に委ねて神様の助けを経験したダビデは、二度目同じくサウルを主の御手に委ねることができました。ここに私たちにとても大事なメッセージが語られています。それは何かというと、最初一度が大変です。最初一度委ねることは大変だけれども、その委ねて神様の力を、神様の助けを、恵みを経験すると、二度委ねることは、三度委ねることは、少しずつハードルが低くなるんです。皆さん、ここに希望があるんです。一度委ねたら二度ができる、二度委ねたら三度ができる。つまり委ねる信仰というのは、私たちの目指しているところがあまりにも高いから、できないと思うかもしれませんが、神様はこの目の前なんだよ。ここを委ねてみなさい。すると次ができる。次ができる。つまり、委ねる信仰というのは、育んでいくものです。少しずつ筋肉をつけていくものです。いっぺんに高いところまで登ることできません。実は皆様はすでにそのように歩んでこられました。まあ、皆さんの中では、子育てのまあ豊かな経験のある方はたくさんおられますが、皆さん考えてみましょう。小さな赤ちゃんが生まれました。まあ、昨日も赤ちゃんに、おとといも会ってきたんですけれども、もう生まれたばかりの赤ちゃん、もう触っていいのかどうかもわかりません。そのような赤ちゃんがちょっと大きくなるとですね、歩き出すんですね。そうすると親はハラハラするんです。大丈夫かな、どうしようどうしよう。でもちょっと過ぎたら、もうこれ以上ついていくのはできない、委ねるしかない、これ以上守ること、見守ることできない、委ねますよ。でもちゃんと守られていきます。いや、これなんだ、委ねるしかないんだ。皆さん思い出してください。最初子供が幼稚園に行く、大丈夫かな、うちの子供いて迷惑かけるんじゃないかな、もう送ってから大丈夫かな。光のそのお母さんたち、よくありますよ。なんかなかなかここを離れることできません。上に上げたんだけど、どうしようどうしよう。しかし少しずつ委ねていきます。学校に行きます。いや、学校は大丈夫かな。私も経験あります。2年前送ってからもついていて、大丈夫かな、遠くから見ながら大丈夫かな。で、今は上からいってらっしゃいと言ってます。もう委ねてますよ。皆さんどうですか。子供が大きくなって家を出ると言った時に、最初大丈夫かな、でも委ねますよ。主に委ねて送り出します。結婚します。大丈夫かな、この人何も作れないのに大丈夫かな。でも委ねるんじゃないでしょうか。私たちは委ねること、信仰というのは、そのように小さなことから委ねてきて、どんどんどんどん大きくなってきました。信仰も全く同じです。それが信仰だったんです。私たちは 神様から委ねなさいと何度も何度も言われて、委ねることできないのにどうするんですか神様、じゃなくて小さなことから委ねてみましょう。委ねることできるんです。決断して一歩踏み出すことだけなんです。すると主が導いてくださる、どんどんどんどん引っ張ってくださる。私たちは主に委ねて希望を持って歩んでいきたいと思います。私は委ねることできる、目の前にあることを委ねて主に従っていきたいと思います。私たちがそのように一歩一歩進む中で、いつかはイエス様のように十字架の苦難の前で自分の犬、ご自分の命さえ委ねられたイエス様のように成長していけると信じます。その一歩一歩を皆さんと共に祈り合いながら、励まし合いながら歩んでいきたいと心から願います。お祈りします。愛する天皇と様、今朝あなたはダビデを通して私たちに委ねる訓練について語ってくださいました。委ねること、とても大切なこと、しかしとても難しいことと私たちは経験から知っています。しかし主はダビデを通して私たちを励ましてくださっています。心から感謝します。あなたの愛によって与えられた委ねるチャンス、その委ねるチャンスを握って、小さな決断であっても決断して一歩を踏み出す信仰を、勇気を、主をどうか私たちに与えてください。そのような委ねる経験を積み重ねていきながら、イエス様のように成長していくことができますように、私たちを導いてください。感謝します、感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは新聖賛美歌495番、主を見てもて、この賛美をもって御言葉に応えてまいりましょう。どうぞお立ちください。
どうぞお座りください。
ただいまより神様からの恵みの一部をお返しするために献金を捧げます。この献金は教会の皆さんが自主的に捧げるものでありまして、どうぞご用意のない方はどうぞご心配なさいませんようにお願いをいたします。
お祈りいたします。天皇と様、主の初めにあたり、まず礼拝の参加をもって始める幸いを心から感謝を申し上げます。どうぞ今日から始まる1週間、あなたの導きを受けながら日々を過ごすことができるように、どうぞ導きのほどをよろしくお願いいたします。神様、すぐに1週間帰りますときに、あなたからさまざまな恵みをたくさんいただいてきたことを思い出しております。私どもはそのことに心からの感謝を持ってただいまから献金を捧げたいと思います。どうぞこれをお受けください。そしてあなたの力を超えていただいて、あなたの御心になるところに用いることができますように、そことの祈りをイエス様の名を通して御前にお伝えいたします。
アーメン。それではお差し支えない方はお立ちくださいまして、正英33番、その後祝祷高奏をもって本日の礼拝を終えます。
私たちの救い主なる主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りない愛、導き主なる聖霊の交わりと助けとが、主に委ねる信仰を育みながら、イエスに似る者として成長していく私たち一同の上に、豊かに、とこしないにありますように。アーメン。